はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山ひろこ。梅雨明けから猛暑が続き本当に暑いですね。熱中症に気をつけましょう。日傘、帽子、扇風機やエアコンも上手に活用し、風通しを良くし、十分な水分補給を心がけることが大切です。そして夏といえば水辺です。私は子供の頃、夏休みになると城跡の公園から急な坂を下って遊んだふるさとの川の流れを昨日のことのように思い出します。現在の都市生活では水辺は普段の暮らしからは遠くなりましたが、新宿区には神田川、妙正寺川、外堀、玉川上水という水辺があります。この水辺を生かすまちづくりに新宿区は積極的に取り組んでいます。玉川上水をしのぶ流れについては以前紹介しましたが、今年2月には戸塚地域センターに接する神田川に水辺を身近に感じられる浸水テラスを整備しました。今月7日から21日までの午前10時から午後3時にはテラスと周辺の川床を一般開放しています。ぜひご参加ください。将来的には河川整備の進捗に合わせて河川公園の整備も行っていきたいと考えています。外堀についても20年3月に新宿千代田港の3区で保存管理計画を作り、外堀の規模を体感することができる保全整備を位置づけています。現在ご意見を受け付けている新宿区景観まちづくり計画の一部改定素案では、外堀周辺地域を地域の景観特性に基づく区分地区に新たに指定し、妙正寺川周辺地域についても水と緑の神田川地区に追加しています。潤いのある水辺に親しみ、暑い夏を楽しく乗り切っていただければと思います。以上、コラム新宿町人仕事でした。次は平和の大切さを次の世代へと題してお伝えします。語り継ごう平和への願い。今日8月15日、日本は終戦から65年目を迎えました。日本は東京大空襲や沖縄戦、広島、長崎への原爆投下など史上類を見ない惨事を経験しました。その一方でアジア諸国などに大きな被害を残し終戦を迎えました。新宿区内も空襲でほとんどの地域が焼き尽くされましたが、こうした悲惨な出来事も次第に遠い過去のものとなりつつあります。平和な世界を築き上げるには、私たち一人一人が常に平和の尊さを認識し、戦争がいかに多くの悲しみをもたらすものか、語り継いでいかなければなりません。新宿区は昭和61年3月15日の区成立記念日に、すべての国の核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現を願い、新宿区平和都市宣言を行いました。宣言の趣旨を広く区民の皆さんに知っていただくため、区ではさまざまな事業を実施しています。また広島市、長崎市の協力で区役所本庁舎に平和の日、平和の泉、平和記念像を、西新宿 2-11 の新宿中央公園に平和の鐘を設置し、平和の大切さを訴えています。平和の大切さを共に考え、二度と起こしてはならない戦争の悲惨さを時代を担う子どもたちに語り継いでいきましょう。新宿区平和都市宣言。世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、 私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらす全ての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿区が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区。さて、歴史から平和を学ぶ平和マップで巡る新宿についてご案内します。区内には戦争に関する史跡が数多くあります。これは新宿区が東京への度重なる空襲で大きな被害を受けるとともに、太平洋戦争の最高本部ともいえる場所だったからです。平和への意識を次の世代にも継承するため、また区民の皆さんが平和の大切さを考えるきっかけとなるよう、今年3月に新宿区平和マップを発行しました。マップでは新宿区戦災焼失区域図、区民の方などの戦争体験画のほか、戦争に関する史跡や戦災にあった樹木などをめぐる5つのコースを紹介しています。実際に歩きながら平和のことを考えてみませんか。この新宿区平和マップの配布場所は本庁舎3階の総務課総務係、三栄町22の新宿歴史博物館、そして特別出張所です。ではコースの一例をご紹介します。夏目坂箱根山コース、およそ3キロのコースで歩いて1時間10分です。スタートは都営大江戸線牛込柳町駅、ここから興国寺の大井町、貫通寺内の菊井町観音、早稲田大学理工学研究所菊井町キャンパス内の戦災者を供養するための観音像、都立富山公園内の軍楽隊野外音楽堂跡、同じく都立富山公園内の陸軍富山学校跡碑、富山公園脇の商工会議室跡、以上回ってゴールは都営大江戸線東京メトロ副都心線東新宿駅です。この他のコースとしまして、旧御所トンネル他を回る四ツ谷神楽坂コース、出陣学徒総行の地碑他を回る信濃町神宮外苑コース、射撃場土手跡他を回る高田の馬場西早稲田コース、鎧神社の伊調稲荷清神社の須田寺他を回る大久保新宿コースの4つのコースがあります。次に、考えようかけがえのない平和未来のために、平和展貞子と祈りづるポスターを展示します。今年の平和展では広島平和記念資料館所蔵の貞子と折り鶴ポスターを展示し、佐々木貞子さんの生涯と戦争の時代を生きた人々の様子を紹介しています。8月20日金曜日までの午後7時から午後10時まで、最終日の20日は午後1時までになります。会場は大久保 3-5-1 新宿スポーツセンター。お問い合わせは本庁舎3階の総務課総務係へどうぞ。電話は 5273-3505 番です。ではここで貞子と折り鶴についてお伝えします。広島平和記念公園に立つ原爆のこの像をご存知でしょうか。3本の足で支えられた台座の上に折り鶴を掲げた少女のブロンズ像があります。このブロンズ像のモデルが原爆症と戦った広島の少女佐々木貞子さんです。貞子さんは2歳の時に被爆しました。爆風で3メートル以上も飛ばされましたが、奇跡的に傷一つ負いませんでした。その後は病気をすることもなく健やかに成長しました。小学校ではクラスで一番走るのが速く、リレーの選手を務めました。しかし被爆から10年後、突然白血病になりました。そして8ヶ月の入院生活の末、12歳で息を引き取りました。 入院中の貞子さんは鶴を千羽折れば願いが叶うと信じ、最後まで生きるという希望を持って病床で鶴を折り続けました。広島平和記念資料館には、貞子さんが針の先を使って折った小さな鶴が貞子さんの短い生涯の記録とともに展示されています。貞子さんの死後、同級生によって始められた運動が日本中に広まり、原爆の犠牲となったすべての子どもの霊を慰めるための像が建てられました。原爆投下から65年、人類は依然として多くの核兵器を保有し続けています。また1990年代以降、世界各地では民族や宗教の違いによる紛争が起き、多くの一般市民が犠牲になっています。しかし貞子さんと折り鶴のことが海外の作家により物語や絵本となって世界に広がり、こうした境遇にある子どもたちに生きる希望と勇気を与え続けています。そして平和を願う世界中の人々から千羽鶴がたくさん寄せられています。次に被爆地への平和派遣についてお伝えします。平和の尊さについての知識を深め、平和への意識を高めるため、時代を担う子どもたちとその親7組14名を広島と長崎へ1年おきで派遣しています。今年は8月8日から10日に長崎を訪れ、原爆犠牲者慰霊平和記念式典や青少年ピースフォーラムに参加したほか、原爆資料館や平和記念像、原爆落下中心地などを見学しました。今年の派遣者は次の皆さんです。50音順にご紹介します。井上智子さんと与庁町小学校6年生の花さん、児玉修一さんと四谷小学校4年生の牧さん、鈴鹿美佐子さんと白百合学園中学校1年生のしおりさん、鳥栖恵子さんと落合中学校1年生のかのりさん、中村美希さんと市ヶ谷小学校4年生のさらさん、奈良井睦美さんと落合第二中学校1年生のゆめさん、吉田孝子さんと花園小学校5年生のなゆさんです。平和派遣報告会を9月26日日曜日午後1時半から4時半まで行います。第1部は平和講演会、第2部は長崎平和派遣者の報告会、第3部は映画ガラスのうさぎの上映です。会場は内藤町87四谷区民ホールです。先着400名の方になります。直接会場へどうぞ。お問い合わせは本庁舎3階の総務課総務係へどうぞ。電話番号は 5273-3505 番です。なお当日は2歳以上のお子さんの託児を行います。予約が必要になります。続いて平和のポスター展についてお伝えします。区立学校の小学校4年生から中学校3年生を対象に毎年平和のポスターを募集しています。今年は応募作品1130点から最優秀賞5点、優秀賞23点、優良賞42点、佳作141点を選びました。ポスター展では最優秀賞、優秀賞、優良賞の70点を展示します。ポスター展は8月19日木曜日から9月2日木曜日の間、土曜日と日曜日は除きます。時間は午前8時半から午後5時まで、なお火曜日は午後7時まで。会場は区役所本庁舎1階ロビーです。お問い合わせは本庁舎4階の教育指導課教育活動支援係へどうぞ。電話番号は 5273-3084 番へどうぞ。以上、このコーナーに関するお問い合わせは本庁舎3階総務課総務係へどうぞ。電話番号は 5273-3505 番です。平和の大切さを次の世代へと題してお伝えしました。 続いて災害に強い逃げないで済む安全な街を目指してと題してお伝えします。都市直下地震として多くの教訓を残した阪神・淡路大震災から15年、亡くなった方の8割以上は建物の倒壊や倒れた家具が原因でした。一方、倒壊した家屋などから救出された方の7割は近隣住民の手で助けられていました。自らの命は自らが守るという自助の心構えと、地域が一体となって災害に備えるなど、自分たちの町は自分たちで守るという共助の取り組みは、減災社会への大きな一歩です。一人一人が防災についての意識を高め、避難所、避難経路の確認、家族の安否確認方法の再確認、家具転倒防止器具などの設置、非常持ち出し袋の準備、家屋の耐震対策をしておきましょう。8月29日の総合防災訓練にご参加ください。防災訓練に参加して、いざという時の行動を確認するとともに、地域の交流を深め、顔の見える関係を築きましょう。災害に強い街を作るため、ぜひ防災訓練にご参加ください。8月29日日曜日午前8時半から11時半まで。会場は四ツ谷 4-20 の四ツ谷広場、筑戸町 2-2 の筑戸小学校、西新宿 4-35-5 の西新宿小学校で行います。内容は避難所開設、運営管理訓練、災害医療訓練、ペット救護訓練、初期消火救出救護訓練、防災関係機関の災害応急活動訓練、災害情報収集伝達訓練です。なお、訓練の内容は会場によって違います。危機管理課事業推進係へお問い合わせください。なお、各地域では年間を通して防災訓練を行っています。詳しいことはお近くの特別出張所へお問い合わせください。さて、65歳以上の一人暮らしの方、65歳以上の方のみの世帯の方へ、住宅用火災警報器を無料で取り付けます。住宅用火災警報器は今年4月1日から都内のすべての住宅に設置が義務付けられました。65歳以上の一人暮らしの方、65歳以上の方のみの世帯に煙式警報器1つを無料で設置します。すでに区の事業で火災警報器を設置した住宅、都営住宅、区営住宅は対象になりません。ご希望の方には申請書をお送りします。お問い合わせください。お問い合わせは本庁舎2階の高齢者サービス課サービス係へどうぞ。電話は 5273-4591 番です。続いて、災害時要援護者名簿に登録している世帯の方へ、家具転倒防止器具、住宅用火災警報器を無料で取り付けます。対象は災害発生の際にご自分の身を守ることが困難な障害者、65歳以上の一人暮らし高齢者などの方で、新たに災害時要援護者名簿に登録した方の世帯です。すでにこの制度で取り付けた世帯は対象になりません。取り付ける器具は家具転倒防止器具3点または家具転倒防止器具2点と火災警報器1点です。高齢者サービス課の住宅用火災警報器無料設置事業の対象になる方には、家具転倒防止器具3点も取り付けます。申し込みの方法です。対象になる方には順次申請書などをお送りしています。まだ取り付けていない世帯でご希望の方はお問い合わせください。後日、区の委託業者からご連絡します。なお、設置までには2ヶ月程度かかる場合があります。設置後の維持管理はご自身で行ってください。賃貸住宅にお住まいの方は、申請の前に家主・管理会社などの承諾を得てください。お問い合わせは本庁舎4階の危機管理課危機管理係へどうぞ。電話は 5273-4592 番です。 次は昭和56年5月31日以前に建てられた建物にお住まいの方へ耐震化支援事業をご利用ください。過去の地震では建物の倒壊で多くの方が亡くなられています。倒壊した多くの建物は昭和56年5月以前の旧耐震基準によって建てられたものと言われています。お住まいの建築時期をご確認の上、いつ発生してもおかしくない地震災害に備え耐震化支援事業をご利用ください。補助などには要件があります。詳しいことはお問い合わせください。木造住宅への支援、これは2階建て以下の住宅、共同住宅です。予備耐震診断技術者派遣無料です。耐震診断補強設計への補助は上限15万円、耐震改修工事への補助は上限50万円から300万円、工事管理への補助は上限8万円です。非木造建築物への支援、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りです。耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断は無料です。耐震診断補強設計への補助はいずれも上限200万円、耐震改修工事への補助は上限1000万円から1億円です。この他に耐震シェルター、耐震ベッド設置費用の補助、崖擁壁の無料簡易調査、ブロック塀等除去費用の補助も行っています。お問い合わせは本庁舎8階の地域整備課へどうぞ。電話は5273-3829番です。防災気象情報メールをご利用ください。区民の皆さんに防災気象情報を迅速にお伝えするメールを配信しています。気象注意報などの発令、神田川洪水予報の発表などの情報を登録した携帯電話で受け取ることができます。集中豪雨や台風の発生に備えて浸水などの被害防止にぜひお役立てください。登録方法です。携帯電話から防災気象情報メールのホームページをご覧の上登録してください。ホームページは http://www.bousai-mail.jp/snjk/ です。お問い合わせは本庁舎4階の危機管理課事業推進係へどうぞ。電話は 5273-3874 番です。以上、このコーナーに関するお問い合わせは本庁舎4階危機管理課事業推進係 5273-3874 番へどうぞ。以上、災害に強い逃げないで済む安全な街を目指してと題してお伝えしました。変わりまして、広げて安心、あなたの街の災害路と題して安全安心な道づくり、災害路拡幅整備事業についてお伝えします。区内には幅が4メートル未満の災害路、境外道路、二項道路が多く残っています。災害路の改善は火災や地震など災害時の安全性を高めるとともに、日照通風の確保、圧迫感の解消など生活環境の向上にもつながります。拡幅整備にご協力をお願いします。災害路に面する建物の建て替えに合わせて建築主や土地の所有者にご協力いただいて、道路面4メートルへの拡幅整備を進めています。建て替える時のほか、次のすべてに該当する場合も区が拡幅整備工事を実施します。ご相談ください。対象の道路が区道、拡幅整備部分に建築物、門、塀、自動販売機などの障害物、境界杭などがない、拡幅整備部分の維持管理を区が行うため区道として使用することに同意いただける、なお側溝などの移設と舗装工事を無料で実施します。またご希望の方には電柱移設申請と拡幅整備部分の固定資産税の非課税申告を代行します。 非課税になるかどうかは都税事務所が決定します。詳しいことは新宿都税事務所固定資産評価課へお問い合わせください。電話は 3369-7151 番です。道路調査にご協力お願いします。区では区内の災害路、区道、私道の現状を調査しています。区が委託した調査員が事前に地域ごとにお知らせを配布し実施しています。ご協力お願いします。以上、お問い合わせは本庁舎8階の建築調整課へどうぞ。電話は 5273-3733 番です。広げて安心、あなたの街の災害路でした。これでテープ第1巻の表側を終わります。裏返して引き続きお聞きください。